こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。ちょっとまた間が空きました。まあ、いろいろなことが11月に入ってあったんですけども、まあ、それは、ウェブの日記とかに書くことにして、つい最近の話をしようかなと思ってるんですけどね。昨日なんですけどね、昨日、ちょっと僕大阪に泊まってたんですよね。で、昨日というか、まあ、おとついかな。で、朝起きて、もう、彦根に帰らなあかんかったんですけど、ちょっと間があったんでね、もう朝、夜明けぐらいですかね、起きて、ちょっと散歩したんですよ。思うところがありましてね。それはなんでかというと、前ちょっと東京の品川の辺の話をしましたよね。その、まあ、中澤慎一さんのアースダイバーっていうのが流行ってて。で、実は、まあ、品川から三田にかけて、まあ、東京の美高地、ちょっとした高地があって、そこに沿ってお寺があるんだっていうような話をしましたね。で、その時ね、まあ、ちょっと薄々考えてたんですけど、その、東京の話してるけど、僕別に東京なんてそんなに住んでもないしね、ビギナーなんですよね、正直言ってね、偉そうに言ってますけども。ビギナーなんですよ、東京に関してはね。で、それよりはもっとこう、自分にとっては馴染みのある大阪の話をなんでせえへんのかな、と、まあ、ちょっと思ってたとこがあり。で、そのアースダイバー的なものね、要するに、昔の美高地、というものが今どうなってんのって話っていうのは別実はそのいろんなところでできる、彦根でもできるわけですよね。極端に言えばね、彦根でもできるけど、まあ彦根の話しよう思ったらね、これ説明すること多すぎるから、まあもうちょっとポピュラーな辺で大阪の話しようかなと思ってね。でそのそうは言ってもね、僕大阪っての高校に通ってたんですけどね、その割にはま大阪知らないんですよね。高校の時ってなんかやっぱ高校に行って帰ってくるいう感じで、あんまりこう大阪の街歩きしてないですね。で、もちろん僕関西人ですので、大阪には何度も足を運んでるわけです。もう飽きるほど足を運んでるんですけど、こう一回一回がこう、スポットなんですよね。難波を歩くとかね。四天王寺のワッサに行くとかね、あるいは梅田に行くとかね、こう点なポイントなんですよね。堀江に行くとかね、肥後橋に行くとかね、そのあるいは大阪港に行くとかね。でこの点の知識をこうもうちょっと繋げたいな思ってね、まあその昨日の朝歩いたわけですよ。具体的には難波からずっと東に向かって歩く。まあ実はこれにはちょっと当てがありましてね。皆さん神津宮ってご存知、神津宮ってのご存知ですかね。僕の手元にはその大阪名所絵はがきっていう明治の絵はがきがありましてね。で、この絵はがき食っていきますと、その、神津宮というのが出てくるんですよ。で、その神津宮の写真が絵はがきに載ってて、で、それの絵馬堂っていうのが、まあ、絵馬のお堂ですね。絵馬のお堂の絵馬堂っていうのが写真載ってて。で、そっから大阪の町が一望に見渡せるって書いてあるんですね。で僕その構造っていうか、そんなどこやろ、そんな大阪が見渡せる言うたら生駒山みたいなとこかなと思ってね、よっぽどすごいとこやろうと思って、その絵はがきをゲットした時に地図で構造どこやろって探したらね、大阪の街中なんですよ。めっちゃ街中なんですわ。まあそれは、抹茶町筋 の, ちょい右なんですね。ほんでちょっとなんか変な感じがしたわけですね。その、大阪のその街中に、絵馬堂があって、そっから大阪を見渡せる言いますけど、今そんなこと考えられないでしょう。 生駒山から大阪見下ろすんやったらわかりますよ。その、大阪のね、抹茶祭りのちょっとしたお寺にね、上がったら大阪が見渡せるっていうことは、これはもう、今の大阪ありえへんわけですよね。で、僕はね、もう、高津宮います、言うてますけど、これ、高津宮って読めなくてね、高津の宮言うて読んでました。高津の宮っていうのは実は古代の、呼び名で、今は高津宮、高津さん言うんですね。読み方も知らへんありさまですわ、その、関西人やのにね。ほんで、まあ、関西人の周りの人に聞いてもあんまり知らへんわけですよ、その高津宮、あるいは高津の宮っていうのはね。その明治時代には絵はがきになってるような有名なとこやのに、今はま知られてない。どういうことかというわけですよね。で、これはなんかあるなと思ってね。この、そのアースダイバーの話で言いましたけども、お寺さんちゅうのはなんか知らんけど、こう、岬、岬っていうんですかね、その、海のキワキワのところにこう、ポンポンポンポンポンと並んでるっていうような話をしましたよね。前に。で、まあ、その頭があったもんですから、僕は最初にやったのは何かと言いますと、例によってその国土地理院の、25,000分の1の地図をネットで調べまして、しかも今はそのネットでそれを立体にできるんですよね。25,000分の1の地図を、こう、赤メガネで見ると立体に見えるようなシステムがあるんですよね。便利になりました。で、それでね、その、現在のその高津宮と呼ばれているところですね。まあ、抹茶町筋のあたりですわ。そこをその立体メガネで見たわけですよ。ネットでね。すると、これはね、おもろいんですよ。すごい面白い。結果的にどう面白いかちょっとね、ちょうど今僕らが大阪の街中やと思ってる難波、道頓堀の辺ですね。この辺っていうのはもう真っ平らなんですね。で、そっからこう、道頓堀川をずっと東に行きます。東に行きますとね、その、抹茶町筋を上がるところで、ガクッとね、崖っぷちになってるんですよ。ガクッと崖っぷちになってて、ほいで、その崖っぷちのところにずらずらずらずらずらずらーっとお寺が並んでるんですよ。で、有名どころで言いますとね、四天王寺がそうですよ。四天王寺はこの崖っぷちのちょい内側に立ってるんですね。だからもうちょっと直感的に言いますと、皆さん大阪市美術館行かれたことありますかね？大阪市美術館行ったことある人は、はんとわかると思うんですけど、大阪市美術館の入り口から、動物園に向けて、ダダダダーっと階段が降りてますでしょ。あれですわ。あれが崖なんですよ。まあ、あるいは茶臼山って言ってもいいかもしれませんね。茶臼山、それから、大阪市美術館のあたりが、ずーんと崖になって降りて、落ちてるわけです。で、あのラインが、ずーっと北まで続いてるんですね。ですから、今言うた、その、美術館の、崖っぷちから、まずっと上行ってね、茶臼山も崖ですわ。で、それから、その、四天王寺はちょっと内側になるんですけど、その、もうちょっとね、外側の辺が崖ですよ。んで、まあ、抹茶町とかもそうですわ。で、一番わかりやすいのはね、生玉神社がありますね。生玉神社のところが崖でしょ。というふうに、実は、その、今繁華街になってるとか、まあ言うたら真っ平らで、その東側に実は崖っぷちがあるんですよね。で、それが現在の寺町になってるわけです。ずーっと南は茶臼山、それから四天王寺さん、それから、美術館の辺から始まって、上に向かってずーっと生玉神社、さらに上まで、ずーっと、この崖っぷちなんですね。で、実は、さっきから言うてるその、高津宮ですね。高津さんというのは、その崖っぷちにあるわけなんですよ。 生玉神社のちょい上なんですけどね、その崖っぷちにちょうど等高線で言うとあるんですね。で、これでもわかるわけですね。つまり、その神津宮というのは、ちょうどその大阪の、その崖っぷちにあって、だから、その、西側がずらーっと開けてて、大阪一望に見渡せたわけです。もちろん今高層ビルとかいろんなビルがマンションとか建ってますから、もう全然中身が効かないんですけどね。おそらくは明治の頃というのは、この神津宮から見渡すと西側がズバーンと開けて、もうあたかも崖っぷちから海を眺めるように大阪が見えたんじゃないかなと思うわけです。でね、僕も、これまたうかつなことなんですけどね、もう、その、そうやって調べて、しばらくして分かってきたんですけど、あの、神津宮っていうのはものすごい落語に出てきますね。あの、有名どころで言うとね、ストクイーンがそうですわ。あの、ストクイーンで、あストクイーン言うたらもう、割れても末に買わんとぞ思うんで、もうめちゃめちゃ有名なあの落語ですよね。で、このストクイーンの舞台が実は神津さんなんですよね。その要するに若旦那さんがその神津さんの絵馬堂の茶店に行ったと。で、まあそれはなんで行ったかっていうのは落語の中では出てきませんけど、もちろんそこからは眺めが良かったわけですよ。で、あ、まあそれちょっと出てくるかな。米朝師匠のあの、ストクイーンにはですね、神津さんから見たら眺めがようて道頓堀がよう見えるっていう話が出てきます。その、それですよ。神津宮の正面がね、道頓堀川なんですね。だから、そっから見たらズバーンと道頓堀のあたりが見えたはずなんですよ。まあ、気持ちいいですわね。当時の明治の、ようやく明治期になって、心斎橋、まあ、千日前といったあたりが開けてきて、芝居小屋とかが、ズバズバ立ち並ぶ。ズバズバ言うてももう芝居小屋ですからね。今みたいな繁華街のような感じじゃないと思うんですけど、それが立ち並んでる様を見え、なかなか風情があったんじゃないかと思います。その神津宮、それからあとはね、これはもうズバリ、神津の富っていう落語があります。これは髪型では神津の富なんですけども、江戸の落語やと、これ、宿屋の富って言ってね、これまた有名な、新潮の宿屋の富がまたこれ、いい録音なんですけどね、まあ、それはええとして、東京やと、その宿屋の富で、髪型やと神津の富。神津っていうのは神津宮の神津なんです。あとね、イモリの黒焼きっていう落語があるんですけど、これまたね、イモリの黒焼きっていうのはあれですが、神津宮のふもとにあったんですね。イモリの黒焼きの店がね。で、そこに、イモリの黒焼きを買いに行くっていうのが出てくる落語があります。っていうふうに、実は神津さんというのはその落語に、古典落語にたくさん出てくる。まあ、それもそのはずで、要するに明治期、江戸末期から明治期の古典落語が成立した頃っていうのは、この神津さんから見た大阪の街っていうのはズバーンと眺めが効いたんですね。そやからもう神津さんって言ったら誰でも知ってたし、神津さんの中にある高倉神社ってのがありますけども、その高倉神社にはどう言ったらいいんですか、神津と言ったらよろしねんっていう、まあ、枕話があるぐらい、それぐらい神津さんっていうのが有名だった。で、そのなぜ有名やったかっていうのをもうずーっと遡っていきますと、結局ね、神津さんっていうのは崖にあったんですよ。この神津さんを含む、神津さん生玉神社、それから生玉神社からずーっと下って、その天王寺の大阪市美術館に至るまでのライン、ここがですね、大阪の崖だったんですね。で、この崖、プチ、より西側が、まあ、海、もしくは、まあ、砂浜、砂州、だったわけです。つまり今の繁華街大阪っていうのはもう海とかですね、砂とかそういうところに立ってるんですね。もう砂上の楼閣とはよう言うたもんで、まあ砂なんですね。で、この崖っぷちの上の方、まあ俗に上町台地、俗にっていうかまあ、上町台地っていうふうに言ってます。 まあ、上本町とかがそうなりますね。つまりこの崖っぷちからは古代はよく、海が見えたということになりますね。で、実はこの崖っぷち、さらに上に行きますとですね、何があるかと言いますと、あの、どん詰まり砂防でおなじみの、あの、何和の宮があるんですよ。つまり、こう、その、構図からずーっと上に上がっていくと、その、谷町筋ですね。谷町筋が大上に上がっていきますと、その、何和の宮から大阪城のあたりっていうのが、これ上町台地のラインになっていくわけです。つまり何和の宮っていうのもね、多分ね、眺めが良かったんですね。ここはもう大阪の中でもかなりの高台で、四天王寺よりね、あの何和の宮の方が標高としては高いんです。わずかですけどね。で、こっからおそらくは西の海、それからもう一つ言うと、大阪の今東側ですね。東大阪市のあたりっていうのは、実は、海だったんですよね。何和への岸によるな見よるさえよ。何和へがあったわけです。つまり、上町台地っていうのがズバーッとベロみたいにこう、上に出て、で、その西側は、もうあの、紀伊水道の上側、大阪湾ですわね。で、東側は何和へと呼ばれてる、まあ、半分湖みたいな、なったとこだったわけです。つまり、何和の宮の跡っていうのは、その、東、西に、その、海を、水際だったんですね。海をたたえた場所やった。これも絶景かなですわね。つまり、西側には、ズバーンと海が開けてて、東側には湖がズバーンと開けてる。ちゅうとこに、その、切っ先みたいなとこに、その、都を建てたわけですね。何和の宮。ようできた話ですね。つまり、古代の頃からやっぱ水際っていうところにいろんなものが建ってったわけですよ。で、今のその大阪の寺町ね、その、構図群も含めて、生田神社とか四天王寺といったところですね。あたりの、その、異様に寺が並んでるラインというのは、これは要するに水際にあったわけですね。水際にあったんだ、ということで。そう考えるとね、その古代からその近代に近世までの大阪のそのイメージっていうのは湧いてきますね。要するに近世の大阪っていうのはまあ新田開発をしてその砂浜やったとこあるいはその川がこう入り組んでたとこをどんどんどんどん田んぼにしていって埋め立てていった。で埋め立てて埋め立てていったところが今の難波とかなわけですよ。あるいは逆にその東大阪のあたりもそうですよね。そうやってその水を埋めていった結果、現在の繁華街がある。しかし実はその繁華街っていうのがかつてはまあ海やったり湖やったりしたわけで、で、その海や湖を眺めてたのが現在の生玉神社、あるいは神津宮、あるいは四天王寺というあたりだったということになるわけです。面白い問題ですね。それからね、そういうことを実感したかったらですね、難波からね、テケテケテケテケって歩いていくといいんですよ。難波からこう、東に向けてね、テケテケテケって歩いていきますとね、その、まあ、境筋を越えて、それから抹茶町筋ったところでね、ずっとこう、見上げる感じになるんですね。で、生玉神社の辺ってこう、ラブホテルとかもたくさんあるんですけど、裏側に。その、神社プラスラブホテル街をズバーンと見上げるような、こう、ところに出ます。で、それをね、やっぱその見上げる感じがわかると、あ、ここが水際なんやなっていうのも、ほんま実感できますね。松山地筋の、キワキワの辺が、あ、ここまで水が来てたんやな、ここまで海やったんやなっていうのがわかります。これ面白いですね。まあ大阪の現在の街っていうのは東京に比べてえらく平坦なんですけど、まあそれはそのはずで、その大阪の今の繁華街っていうのはほとんどまあ海もしくは砂浜だったんですね。で、その上町台地の辺だけ、まあ要するに、今言った寺町のライン、それからその寺町の裏のラインですね。 抹茶町筋と環状線に挟まれたラインっていうのが大体その大地やったわけですから、その辺が、まあ、なんていうんですかね、古代の頃からそれなりに、海を流れる場所やったということになるわけです。でね、今、神津宮に行きますとね、なるほど、これ崖っぷちなんですね。で、その、焼けたね、絵馬堂っていうのはその明治にはあったんですけど、戦災でこれ焼けたんですね。で、それを復興した絵馬堂とかも残ってます。で、最近は、その、神津の富っていう落語にちなんで、神津の富邸っていうね、まあ、その落語を売ったり、講習会をやったりする、ちょっとしたお家が、神津の宮の、神津宮の中にできてますわ。面白いですね。まあ、そうやって、昔を忍ぶところが、ちょっとずつちょっとずつできてるわけですね。ちなみに、その、神津宮の、下は崖っぷちなんですけど、その崖に降りる坂がいくつかありましてね。一つは、その、相生坂っていう、こう、二等辺三角形の坂。それから、それとは別にもっと急なですね、坂があって、これ、縁切坂と呼ばれてますね。昔の、そうですね、昔の女郎さんがですね、もういけすかん旦那さんと別れたいっていうような時にね、縁切坂を上り下りしたらしいですけどね。まあそんないわく因縁がある坂があります。坂があるっていうことは、そこが実は断崖絶壁で、その下が海やったということですね。面白い問題です。あ、そういえばね、これちょっといい話っていうかね、僕、まあ、神津宮に行く途中に、生玉神社も、行ったんですね。どんなんかなと思ってね。で、その生玉神社に行ったんですけど、そしたらね、その生玉神社のね、境内にちょっとおもろい、場所がありましてね。それは、その、生玉神社っていうのは、さっきも言ったように、なんていうんですか、崖っぷちにあるんですよ。その下は古代の海だったんですね。そしたら、その、生玉神社のね、その神社の奥にね、崖っぷち占いっていう占い屋さんができてるんですね。これはなかなかようできてるな。崖っぷち占い。まさに人生崖っぷちを占うんですね。で、実際立ってるとこもその生玉神社の崖っぷちなわけですよ。つまりその古代の大阪の海を見下ろす感覚で人生の崖っぷちを考えると。そういう場所なんでしょうね。崖っぷち占い。面白いですね。僕は行った時はちょうど朝間だけで全然閉まってましたけども、これもし昼に行ったらね、ちょっと行ってみたいですね、崖っぷち占い。はい、というわけで、今日は、大阪の、崖っぷち、上町第一の崖っぷちについてお話しました。それではまた。